全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は厚生労働省アワー、医薬品の適正使用のために医薬品販売制度の改正について、厚生労働省医薬局総務課長谷部詩織さんにお話しいただきます。
厚生労働省医薬局総務課の長谷部と申します。今回は医薬品販売制度を中心に厚生労働省が行う施策とともにお話をさせていただきます。2025年5月21日に公布された医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律、令和7年法律第37号によって、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、昭和35年法律第145号、以下薬機法というが改正され、11月20日から段階的に施行されることとなっております。本日は来年2026年5月1日に施行される医薬品の販売制度の改正内容についてご紹介します。近年10代から20代の若者を中心に風邪薬や咳止め薬などを適正な用法・用量を超えて大量に服用するオーバードーズが広がっており、薬物依存等に陥る事例が急増しております。こうした状況を受け、薬機法の改正により乱用の恐れのある医薬品が指定乱用防止薬品と位置づけられ、販売時の対策の強化が行われることとなりました。厚生労働省では令和元年に改正された薬機法の検討規定に基づき、改正薬機法の施行の状況を踏まえたさらなる制度の改善に加え、人口構造の変化や技術革新等により新たに求められる対応を実現する観点から、昨年2024年4月以降、関係業界へのヒアリングを含め計10回にわたり厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会を開催し、必要な制度改正について検討を行ってまいりました。その中で、乱用の恐れのある医薬品にかかる対応についても検討され、本部会での検討結果の取りまとめである、薬機法等制度改正に関する取りまとめ、今年2025年1月10日公表において取りまとめられました。取りまとめの内容は大きく分けて3つです。1つ目です。まず、乱用等の恐れのある医薬品を販売する際、薬剤師や登録販売者に、他の薬局などでの購入状況、必要な場合に氏名や年齢、多くの量の購入の場合の購入理由など、必要な事項を確認させ、情報提供を行わせることなどを義務付けるべきであること。また、これらを薬剤師などの専門家が適切に関与する形で適正に実施する観点から、販売方法については、20歳未満への大容量の製品、または複数個の販売を禁止するとともに、20歳未満への小容量製品の販売、または20歳以上への大容量製品、もしくは複数個の販売に際しては、対面、またはオンラインでの販売を義務付けるべきであることがございます。二つ目です。商品の陳列については、販売場所の実態を踏まえつつ、情報提供の徹底及び不適正な医薬品入手の防止のため、薬剤師や登録販売者による情報提供や声掛けの実効性を高める観点から、顧客の手の届かない場所への商品陳列、または販売、もしくは情報提供を行う場所に継続的に薬剤師などの専門家を配置し、購入する医薬品と購入者の状況を適切に確認できる必要な体制を整備できる場合には、薬剤師などの専門家が配置される当該場所から目の届く範囲、これは 当該場所から7メートル以内であり、指定第2類医薬品と同じ場所への陳列により対応することとすべきであることがございます。3つ目です。乱用等の恐れのある医薬品の販売にあたりましては、薬局開設者及び店舗販売業者において、法令に基づく販売業務に関する手順書に、品買購入に対しての適切な業務手順を整備し、当該業務手順に基づいた実施を行うこととすべきであることがございます。適切な業務手順としては、販売または情報提供を行う場所への継続的な専門家の配置を前提とした上で、店舗において適切な業務手順を整備し、申し送りや引き継ぎ等を実施することによる一定の対応でございまして、これは身分証の確認、留意すべき購入希望者への対応や応答、必要な申し送り事項の設定など、氏名や住所といった機微な情報を記録、保管しない形での品買購入対策を行うことを含んでおります。また、これらの取り組みに加えて、品買購入の防止や万引き対策を含めた要注意品目への対応、情報提供の実効性の担保のための対応については、店舗の実情等を踏まえ、業界で自主的な取り組みを進めるためのガイドラインを作成の上、対応すべきであり、その上で追加の措置については、取り組み状況を踏まえて検討すべきであること、製品の表示に関して、医薬品の販売制度に関する検討会の取りまとめに示された通り、医薬品の外箱に注意喚起等を表示することについても対応すべきであることなども取りまとめに含まれます。本取りまとめを踏まえ、乱用等の恐れのある医薬品の販売に関する内容を盛り込んだ医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律、令和7年法律第37号が今年2025年5月に可決し、公布されました。乱用の恐れのある医薬品は、指定乱用防止医薬品と法的に位置づけ、乱用の恐れのある医薬品の販売にあたっては、求められる対応を定められています。具体的には、販売する際に、薬剤師等に他の薬局等での購入状況、氏名、年齢、多量購入の場合の購入理由などの事項を確認させ、情報提供を行わせること等を義務付けること。若年者、これは省令で定める年齢未満の人に対して、大容量の製品または複数個の販売を禁止すること。若年者への少容量製品の販売。若年者以外のものへの一箱あたりが大容量の製品の販売。若年者以外のものへの複数個の販売については、対面またはオンラインでの販売を義務付けること。陳列については、顧客の手の届かない場所への商品陳列、販売または情報提供を行う場所に継続的に専門家を配置し、購入する医薬品と、購入者の状況を適切に確認できる体制が整備されている場合には、専門家が設置される場所から目の届く範囲、これは当該場所から7メートル以内への陳列のいずれかとすること、これらが盛り込まれております。なお、大容量製品または複数個の販売を禁止される年齢については、国会での指摘を踏まえ、厚生科学審議会、医薬品・医療機器制度部会において、改めて議論が行われ、民法の成年年齢との整合性を踏まえ、18歳として必要な対応を進めていくこととされております。以上、医薬品販売制度に関する薬機法の改正について紹介いたしました。乱用等の恐れのある 医薬品の販売に関して検討を行った医薬品の販売制度に関する検討会の取りまとめの中には、若年者による OTC 医薬品の乱用については、社会的不安が背景にあるとの指摘もあり、自殺や社会的孤立への対策等も医薬品の乱用防止に資する可能性がある。薬剤師等は購入しようとする者に対し、単に医薬品販売の是非を判断するだけではなく、声かけや情報提供等を積極的に行い、ゲートキーパーとしての役割を果たすことも重要であると考えられるとございます。市販薬の乱用防止対策にあたっては、販売規制に加え、有資格者である薬剤師、登録販売者が購入者、購入希望者などの悩みに気づき、声をかけ、適切な支援につなげていくことも重要です。薬剤師の業務の目的は、国民の健康を守ることであるという基本的な考えは、時代が変化しても揺らぐものではありません。薬剤師等の皆様方におかれましては、時代の変化に適応しつつ、住民や患者の生活を支える臨床の担い手として、国民のニーズや期待に応えるべく取り組んでいただきますよう、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。最後にご紹介となりますが、10月17日金曜日から10月23日木曜日までの1週間は、薬と健康の習慣です。この習慣は、医薬品や薬剤師等の専門家の役割に関する正しい知識を、国民の皆様に周知することを目的としております。啓発用ポスターやパンフレットを厚生労働省のホームページにて公開しておりますので、地域住民の方への周知にぜひご活用ください。各都道府県で実施される啓発イベントにつきましても、ホームページで公開しておりますので、ぜひお近くのイベントに足を運んでみてください。
今日は、厚生労働省アワー、医薬品の適正使用のために医薬品販売制度の改正について、厚生労働省医薬局総務課長谷部詩織さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。